恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日はこのところから恵みを落としてはいませんかという題で御言葉を学びたいと思います。最初に一冊の本の紹介から語らせていただきたいんですが、命の言葉社から最近出た本で、大地の賛美という写真集があります。私は先日この本を本屋さんで見つけまして、パッとこう開いた途端にもうこの本の虜になっちゃいまして、写真がずっと特に北海道に住んでいらっしゃる松浦忠隆っていうですね、写真家の、クリスチャンの写真家の、写真集なんですけども、特に北海道の景色を中心に、この四季の移り変わりを、クリスチャンとしての写真家のその目で写したですね、そして小さな御言葉と写真とそれだけの本なんですけど、もう、矢も盾もたまらなくなって、と言いますか、1800円ちょっと高いんですけども、衝動買いをしまして、ですけど、これをこう、そばに置いて、仕事の合間でもそばに置いて、時々こう、パッと開いて、シャッとそれを見ながら、それを楽しんで、過ごしているんですけども。この写真集には、三浦綾子さんの推薦の言葉がついてまして、こういう推薦なんですね。なんと驚くべき写真集であろう。一枚一枚ページをくりながら私は賛嘆した。神の作られた自然がこうまで美しいものかと今更ながら感銘させられる思いがした。目あれど見えず、耳あれど聞こえざるとは聖書の言葉であるが、私たちはなんと漠然と被造物を見、なんと無感動に自然に対していることか。この写真集はそうした私たちの鈍い目を開かずには置かない。私たちの身近なところに、ますか、ちょっと目を開いてみれば、驚くべき自然の営みがあるわけなんですね。しかし、鈍くてそれが見えない。この写真集を見てると、そういったことが本当に私もこうつくづく感じさせられて、もう一回自然を見直してみるっていう、そういう、力のある写真集なんですね。前にも紹介したと思いますけど、私の兄も写真家でして、最近イスラエルのいろんな写真で、ちょっと名前が出てき始めたみたいですけども、一緒にこう兄とイスラエルを旅行したときに、私は本当に兄の姿にこう教えられたんです。私が行ったときは兄の一つのテーマは、現代のイスラエルを撮ることが目的でした。ですから、人間、特に現代イスラエルがどんなに変わっているかを映す、そういうテーマで仕事をしてたんですけど、兄はこうぼやくんです。もちろんそのような写真を撮りながら、このイスラエルの自然を見てると、もう我慢ができなくって撮ってしまう。また、可愛らしい子供を見ると、もうその子供の写真を撮らないで折れない。もうその言葉の通りです。通りですね。もう兄は、もう、現代のイスラエルを撮る以上にフィルムをもうボカボカ使いながら自然を一生懸命撮るわけです。子供があそこにいるって言うとです、バーッと走っていって、その子供の写真をシッと撮るんですね。ある時なんかは、兄が砂漠の真っ只中で何にもない砂漠の枯れ果てた赤ちゃけた砂漠のところで、この接眼レンズっていうんですかね、レンズをつけて何か一生懸命撮ってるんです。一体何を撮ってるんですかと近づいていくと、ご覧なさいっていうことで、こんな砂漠のもう乾燥して何もないところに小さな小さな植物が生えて、それが小さな花を咲かせているんです。もうそれはちょっと普通では見えない、よーく注意して目を凝らしてみなければ見落としてしまう、でも美しい花なんですね。わあ、兄はこういったものを見ながら生きているのか、素晴らしいなとですね、教えられたんですね。見落としているものがなんと多いか。私たちの生活の中にも、見落としっていうことは、とても多くあるでしょ。車を運転してても、 大事な標識を見落としてしまって、とんでもないところに出てしまったり、人生の中でも大切な何かを見落としてしまって、大きな損を被ったり、回り道をしたりっていうことがあります。今日私たちは、何よりも神様の恵みを見落としてはいないだろうか、ということを自分自身を探りながら学んでみたいと思うのです。ルツ記をずっと続けて学び始めましたが、十数年ぶりにナオミは自分の生まれ故郷ベツレヘムに帰っていきます。ベツレヘム、パンの家と呼ばれるこの町に飢饉がやってきたので、その飢饉を避けて外国の地、モアブの地へ、ご主人エリメレクさんと、そして二人の息子を連れて旅立ったのはですね、もう十数年前でした。しかし今、主人に死に別れて、また二人の息子も失って、ナオミは今寂しくベツレヘムに帰ってきたのです。19節、それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちはまあナオミではありませんかと言った。出かけるときは希望に満ちて、もう喜びっていうかどうかわからないですけども、ご主人とそして二人の子供とに囲まれて賑やかに出かけていったんです。しかし今やナオミの昔の姿はもう今はなくて、すっかり10年という月日にはしては老け込んでしまって、その顔にはその苦労を表す様々な多くのシワができてきたんじゃないでしょうか。見る影もないナオミなんです。うなだれながらひっそりと入ってきたんですが、しかしベツレヘム、今でもベツレヘムっていうのは小さな町ですけれども、当時ももう本当に小さな村だったでしょう。この二人の旅人が入ってくると、物珍しそうに見つめる町の人々ですね。そして一人の女の人が、この女を見て分かったわけです。まあ、ナオミではありませんか。このまあにはいろんな意味が込められているでしょう。まあ、久しぶりですねっていう思いと、そして10年前のナオミを知っている女たちは、10年前とは比べ物にならないほどやつれて、寂しそうなこのナオミを見て、なんとひどい姿になってっていう驚きが、このまあ、同情がこのまあには、含まれていたと思われるんですね。しかし、それに対して、ナオミはこう答えるんです。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。前々回にもちょっと触れたと思いますけど、このような大きな悲しみの中にあっても、ユーモアの精神を失わないっていうのはとても大事なことかもしれません。ナオミは泣き笑いのような顔をして、みんなが、まあ、ナオミさん、ナオミさんとですね、呼んでくださる。実は、ナオミっていうのは、心地よいとか、楽しみっていう意味です。ね、楽しみさん、ラクコさんっていうんでしょうかね。そういう名前の意味なんですけど、その名前が自分には辛い。痛いんですね。私をもう、ナオミと呼ばないで。昔のあの楽しみ喜んでいたナオミはいなくなって、私の今の名前にふさわしいのはマラです。マラっていうのは苦しみとか苦いっていう意味です。私を苦しみさんと呼んでください。確かに、この十数年はナオミにとっては苦しみの連続でした。どんなにかナオミは辛い中をくぐってきたでしょう。ナオミはそのような中で、繰り返し立て続けに神様への恨み事を言うんです。20節から。全能者が私をひどい苦しみに遭わしたのですから。21節。主は私を素手で返されました。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられました。誰もこのナオミの言葉を聞いて責めることはできないでしょう。本当にナオミは辛い経験を通ってきたんです。今朝の第一礼拝にも、 先週から続けてですね、宇野さんという方がいらっしゃっています。本当に先週、宇野さんが第一の朝の早い礼拝にいらっしゃって、もう最初から最後までずっと泣いていらっしゃる。そして今日もいらっしゃって、ずっと目を真っ赤にして礼拝をの時を過ごしていらっしゃるんですね。この方は一人息子をこの夏失ったばかり、ね、小学生だった息子さんを失って、しかしその息子さんが亡くなる前に脳腫瘍でしたけども、イエス様を信じて天国に行ったということで、本当に自分も同じそのイエス様を知りたいということで教会に来ていらっしゃるわけです。本当にそのような方を目の前にすると、かける言葉がないって言いますか、もう想像を絶するような心の中の痛みなんですね。私の弟が死んだ時に、私の母はですね、もうしばらくは、もう母は気が狂ったんじゃないかと思うぐらい、もうボケーっと過ごしていたんですね。もう顔は本当に死んだよ。ですね。もう表情がなくて、しばらくはもう何かふぬけになったような感じで生きていた、そういう母の顔をよく覚えています。ナオミが、この苦しみを通って、ご主人を失い、二人の息子を失うという、そういう痛みを通って、今、私のナオミという名前は重いです。私をマラ、苦しみと呼んでください。神様は私をひどい目に遭わせたんですよ、っていう、そういった言葉を聞いて、私たちは、ナオミのことを本当に同情せざるを得ないのです。しかし、なんですね。今日のナオミの言葉は正確ではないんです。21節もう一回よく見てください。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。ナオミが見落としていることがあるんです。このナオミの気持ちからすれば、何を見ても虚しい。すべてが灰色に見える、そういうナオミからすれば、出て行く時のあの満ち足りた賑やかさから考えると、今は私は全く無一物です。素手です。という、その気持ちもわかるんですが、しかし、その中にいるときにこそ見落としてはならないものがあるんですね。彼女は今素手ですか？違いますね。彼女は一人ぼっちではないのです。素手ではないのです。そばにルツがいますね。ナオミに、14節を見てもわかるように、すがりついて離れない、ルツ。ぴったりですね、この、お姑さんに寄り添ってきているお嫁さんの外国人の女、ルツ。もう、ぴったりなんです。そしてその言葉によれば、ルツの言葉によれば、このナオミおばあさん、お母さんと一緒に、墓の中にまで入ろうっていう、それぐらいくっついている女性なんですね。17節、あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。あなたと一緒に死んででもいい。あなたと一緒に葬られたいのです。それぐらいまでに、そばに寄り添っている、ルツが、いるんですね。ナオミは、このベツレヘムに帰ってきたのは、何か、そこで新しいやり直し、新しい人生を切り開こうなんていう、そんな計画、何もないのです。私はこの生まれ故郷で死にたい。もう私は十分人生の苦しみを舐めてきたから、もう私の望みはベツレヘムで死ぬこと。もう私の人生はこれで終わりだと思っていました。しかしながら、ナオミが気がつかなかったこと、それは、このぴったり寄り添っているルツによって、全く新しい、ナオミが思っても見なかったような人生が用意されて、新しい人生がここからベツレヘムから終わりではなくしてここから始まるっていうことを、ナオミは知らなかったんですね。私たちがルツ記をずっと見ていきますと、思いもかけない不思議な方法で、ナオミにとっても、新しい世界が開けて、そしてルツ記の最後になりますと、もうこのナオミの 満ち足りた喜びに溢れた顔が伺えるんですね。それをまだ知らないから、まだそれを見ることができないから、今悲しみに捉えられて沈んでいるわけです。しかし、そのような中にあっても、今与えられているルツを見失ってはならないんですね。私たちにも、もしつぶやこうと思ったら、自分の不幸を嘆こうと思ったら、愚痴を言いたいと思ったら、愚痴る材料、つぶやく材料、自分の不幸を嘆く材料、いくらでも見つけることができるでしょう。私たちはそういったことに関しては天才ですね。本当に悩みの種を見つけるのは上手です。いくらでもあるんです。しかしながら、もし私たちがそういったものを引っ張ってきて、そしてそのような愚痴とつぶやきと自己憐憫の中で生きるほど、あなたの私の人生を虚しくつまらないものにすることはないんですね。私たちはしばしばこの私の難しい状況が変われば、あの私にとって目の上のたんこぶのようなあの人が変わってくれれば、私の主人がこう変わってくれれば、私の会社の上司が変わってくれればといろいろ考えるんですけど、私たちが私たち自身の生きる態度を変えると、私たちの世界が変わってくるということをぜひ経験してほしいのです。ある人が自慢にしている庭があったそうです。とっても素敵な庭で、お庭で、そこにですね、もう美しい芝生が敷き詰められていたんです。それを大事に手入れして、そして誇りにしてたわけです。ところがですね、どうしたことか、ある時からですね、その芝生の生えた庭に、タンポポが、次々と出始めたんです。これは大変だって言うんで、この人はですね、一生懸命タンポポを抜いて、根絶やしにしようとしました。ところが、抜いても、後からタンポポが出てくるんです。そこで、芝生を傷めないで、このタンポポだけをやっつける薬を探して一生懸命撒くんですけど、いくらやってもタンポポは消えないんです。そこで、業を煮やして、この人はですね、その道の専門家のところに手紙を書いたって言うんです。私はあらゆる方法を試みました。でも、ダメなんです。私は今、どうすればいいでしょう。やがて、返事がやってきました。その手紙にはこう書かれてたって言うんです。あなたは、タンポポを愛することを学ぶと良いでしょう。ああ、これは素晴らしい答えですね。もうこの大事な芝生にとっては、このタンポポは目障り。このタンポポは嫌だと、抜こう、これは嫌だと思っている間はダメ。でももし、タンポポではなくして、私の態度を変えれば、このタンポポを好きになれば、愛することを学べば、この庭は実に素晴らしい庭に変わるわけです。私たちの人生に本当にそういったことがありますね。毎日の生活の中にイライラさせられること、また人、簡単に努力してみても、どんなにまた努力してみても、なかなか変わらない事態というのがあるんです。しかし、最も大切なことは、私たちの生き方の態度を変えること。私たちの人生を、無意味に、虚しく、つまらないものにしていく、私たちの生き方の態度の病気と言われるものがあります。第一番目の病気、それは無関心。生きることに対する情熱を持たない。何事に対しても無関心で無感動で生きていく。それは実にあなたの人生をダメにする原因でしょう。第二番目は優柔不断。難しい言葉ですけど。何も決心しない、決断しない。これをやらなくちゃいけないと分かっていても、いろんな理由をつけてそれをしない。ああだこうだという理由をつけて決断を伸ばす。優柔不断な態度。これも私たちの生き方の病気です。第3番目は疑惑、疑い。いつも言いますけど、この疑惑と疑問とは違う。人生で疑問を持つってことはとっても大事です。やっぱり疑問を持つことによって、私たちは そのものに対する関心が出てくるし、そして新しい道が開けてくるでしょう。しかし疑惑っていうのはまた違うんですね。何もかも疑って、もう本当に首をかしげて、もう、一番悪いのは自分への疑惑です。自己疑惑。私なんかそんなことできない。私なんかどうせ自分に対するその疑いの眼を向ける。これは本当に人生をダメにする、虚しくする原因です。最後の第4番目は心配症。過度の用心。いつも何か思い煩っていないと気が済まない。思い煩いを必要がない時であっても、思い煩いの材料を引っ張ってきては、ああだこうだと心配する。そして何かしなくていけないと思っても、もしあれをすれば、あの人はどう言うでしょう、どう考えるでしょうと、人のことを、その怒ってもいないことをあれこれ心配して、用心して、足がもう一歩も前に出ない。最悪のことをいつでも想像してしまって、何事もできない。この心配症っていうのも、人生の病気なんですね。ある人はこう言いました。私たちの心配事の 95% 以上は決して実際にも起こらないことです。でもそれを聞くと、やっぱり心配症の人は、5% のことは起こるの？だったらやっぱりその 5% のために私はしたくないというかもしれません。でも本当に私たちは主にあってですね、虚しい心配症に陥らないように、何事でもすべて主に委ねて、思い煩いを主に任せることを学びたいです。無関心な態度、優柔不断な態度、すべてを疑ってかかる態度、心配症。私たちは、もしはそういった態度で生きるならば、聖書の原則は自分の蒔くものを自分が刈り取る。これは自然の摂理でもあるし、また人生の法則でもあります。私たちがそのような生き方で今日歩けば、今日生きれば、明日その身を刈り取るんです。何事にも無関心で、何事にも無気力で生きるならば、私たちの人生の終わりに、私の人生はなんと虚しかったかという身を十分刈り取るでしょう。私たちが蒔くそのものを刈り取る。ですから、私たちがその態度、生き方の態度を本当に変えていくことを主によって学んでいく必要があるんですね。もし私たちが変えていけば、実は、この私たちの周りの世界が今度は変わって見えてくることを知るんですね。眉を潜めて、口の中でつぶやきながら、うなだれながら、いつも悲しそうな顔をして、また他の人を羨んで、つぶやきながら生きていくことぐらい、あなた自身が虚しい人生の種をまいていることはないのですね。ナオミは確かに大きな悲しみを背負っていますが、そういう中でナオミっていう名前は私にふさわしくない。私はマラ、苦しみさんです。と言ってるんですが、そのような態度で神様につぶやいて生きている以上は、ナオミに新しいことは開けてこないのですね。ナオミはルツを見落としていました。今朝私たちも、神様がナオミにルツを与えて、そしてこのことによって神様はどんなに思いもかけないような計画をナオミさんに持っていらっしゃったか、神様の恵み、神様の憐れみは、実にこの苦しみの中にあるナオミにも注がれていること。同じように神様は今日あなたに、私に、見落としている多くの恵みが溢れていることを、目を止めて悟らせていただきたいと思うのです。私は、本当に18歳になるまで、この神様の恵みを見落としていました。私なんか誰も愛してくれない。私のことなんかっていうそういう思いの中でつぶやいて生きてました。ですけど私は知らなかったんですね。 そんな中にいても、神様は私のすぐそばにいて、イエス・キリストは私を本当にそのようなつぶやきながら虚しく生きているその時にあっても、イエス様は私のそばにいて、私への愛を本当に忍耐強く与えてくださり続けていたことを知らなかった。ただ私の側の態度が間違っていたから。私の側の態度が心を神様から背中を向けて自分勝手なわがままな道に向かっていたから。しかし、私のすることはただ回れ右をすることだけです。悔い改めと聖書にありますが、悔い改めっていうのは心の態度を変えることです。私たちの心の態度を方向転換、回れ右をすること、それが悔い改めです。私は自分の心を回れ右して、私のすぐそばにいて、私を愛していてくださるっていう神様に向けてみたんです。そしたら驚くべきことに、そこに私が探していたものがありました。神様に背中を向けながら一生懸命探し求めていたものが、ちょっとこう心を神様に向けたとき、あったんですね。そしてそこに何よりも私を愛してくださる方、そしてその愛のゆえに命までも捨ててくださった方がそこにいらっしゃった。それに今まで気がつかなかった。あなたは、あなたのそばに今日もいてくださるイエス・キリスト、その方が共におられるっていうことの恵みの大きさを見落としていませんか？パウロは、今あるはただ神の恵みによるっていう言葉を言ってますけど、私18の時から今日に至るまでの歩みをこう振り返ると、本当につくづくと、あ、神様の恵みのゆえに今日の今があるということを感じさせられるんですね。当たり前のように私たちは恵みに慣れてしまって、当たり前のように今私はクリスチャンですと言うんですけど、少し静かに自分のクリスチャンになる以前の私と、そして現在の自分とを見比べてみると、ああ、恵みなんだなっていうことがしみじみ味わえるんですね。昨日もちょっと原稿を書きながらそのことをこう考えて、もし私があの時イエス様を知らなかったら、私は土佐の人間ですし、私の父とか私のずっと代々の先祖を見ると相当お酒に強いはずですアルコールに対して相当私は強い体質を持っていると思います。もしあの時イエス様を知らなかったら、今私は相当お酒に溺れてるんじゃないかと思うんですね。今頃肝臓をやられて、脳もやられているんじゃないかなと思うんです。飲む、買う、打つっていう三つの悪い言葉がありますけれども、もしイエス様を知らなかったら、飲むことにおいても買うことはどうかなと思う。そして打つ、ギャンブル、先週日月と一泊交わり会がありましたけど、一緒に夜トランプをした方は、ああ、牧師はなんと勝負ごとにかけてはと思うと思うんですけども、私っていうのはこう勝負ごとになるとスポーツでもですね、もう無理になっちゃって勝たないと折れない、どんなに汚い手使っても相手を引きずり下ろしてやりたいと。でもこの前トランプを一緒にされた方は、私の上手に村田兄弟がいるということをちゃんと見たと思うんですけどもしも私が死をけど、ですけど今自分がイエス・キリストを信じて、そして牧師をしているということが自分でも不思議なんですね。前にも話したと思いますけど、数年前に母教会、四国の母教会に招かれて伝道会の講師として行ったときに、チラシがその町近くに一帯に配られたわけです。 そしてそのチラシを見て一人の方がやってきたんですね。そして集会終わってから私のところに来て、私を覚えてますか？まあ、もう覚えてるはずはないです。高校時代から言えば20年以上経ってるから。ね、いえ、見たような気もしますけど、という。高校時代の友達だったんですね。そして私の家にチラシが入ってきて、それに講師横山幹雄。それを見てすぐ分かった。高校時代のあの横山。ね、狙ってたんです。いやに、変なところでですね。あの横山が牧師として話をする。どんな話をするか。これは見逃せない。聞き逃せないと楽しみにしてきたってですね。クリスチャンでも何でもない方。ただ私の名前を見て、好奇心に駆られてやってきたんです。そして、言うことには、あなたがイエス様を信じた、教会に行き始めたとき、私たち友達仲間は何を言ってたか知ってますか？さあ、また横山が変なことを始めた。いつまで続くことやら見ていようとですね、楽しみにしてたんですよ。ね、本当にですね、友達もそう思う。それ以上に私もそう思うんですね。本当に、不思議でならない気がするんですね。でも、こう振り返ってみると、あんなに一体私は何のために生きてるんだろう。自分の命をかけていい、そのような何か生きる目的が欲しいと思ってた、そんな私に今生きる目的があるっていうこと。寂しくって寂しくって仕方がなかったこんな私に、イエス・キリストっていう、かけがえのない友がそばにいつもいるっていうこと。主にある兄弟姉妹がいるっていうこと。家族があるっていうこと。神様の子供とされてるっていう素晴らしい特権があること。死ぬことが怖くて怖くて仕方がなかったものが、死が恐れではなくして、素晴らしいさらに勝ったイエス様の身元に行く、その希望が与えられている、天国が私のものだっていう確信。本当にですね、それは、大きな恵み数え上げればきりのない恵みの中に生かされてるっていうことを知るんです。先日も、長野の旅をこうしているときに、何人かの方が聞くんです。私が四国の高知の生まれで、そして高松にずっといたということを聞くと、高松を知っている人たちは言うんです。どうしてあんなに気候のいい素晴らしいところから、あの北陸に行ったんです。と、いかにも北陸をけなすような言い方をするんです。北陸がなんとひどいところかっていう感じでおっしゃるわけです。私が最初にこの北陸にやってきた一年目だったら本当にというところです。もう最初一年目だけはほとほとこの北陸の気候にうんざりしまして。高松といえばもう日本で一番気候がいいようなところでしょ。もう瀬戸内海のあの気候ですから。もう一年の大部分がカラッと晴れてるわけです。今日なんかもちょっと曇ってきましたけど、ね、青い空が見えたでしょ。私の目から見ればこれ青い空って言わないんです。こちらの真っ青の空は私にとって真っ青じゃないんです。やっぱり白っぽい青さです。青さが違うわけです。本当の青い空ですね。ですけど、来る日も来る日も暗い空で冬になると本当に太平洋側は毎日晴れでしょ。こちらは毎日暗い。もううんざりして半分ノイローゼのような形で帰りたいと思ったのは最初の一年だけで、今私はね、なぜあんなです、北陸に行ったんですかっていうと、北陸？日本で一番素晴らしいところですよ。知らないんでしょうと答えるんですね。私は四国にいた時には、この雪景色の素晴らしさを知らなかったです。もちろん、あの雪が溶けてぐちゃぐちゃになってね、あの茶色くなってあの汚い、それは言わなくてもいいんです。雪が降るたんびにもう腕や腰が痛くなるあの雪かきのこと、それ言わなくてもいいんですが、あの雪景色の美しさ、それは南の人は知らないです。そしてもう一つ知らないことは、この暗い北陸にあって時たまやってくるこの晴れた日の美しさと、あの、喜び。もう、今日晴れた日だっていうと、 何か儲け物をしたような、何か得をしたような、そんな気持ちに皆さんなるでしょ。この11月、10月は本当に寒くて、ところが11月になったらとてもいい日が続いて、ね、得をしたような気がします。これは毎日いい天気のところでは味わえない喜びです。当たり前ですから。向こうで、わあ、今日いいだ、得をしたなんて言ったら、アホかと思われます。でも、こちらではそうじゃないです。本当に、この素晴らしい気候を楽しむことができるし、いろんな意味で、ね、私たちは、この北陸には、北陸でなければ味わえない喜びを、恵みを味わうことができるんです。もし私が今度、高松に帰ってそこで生活したら、高松は最高とですね、言うと思うんですが、でも、神様が導かれたところ、神様が置かれたその場所、実はそこがいつでも最高なんですね。神様が導き、神様が共におられるその場所を、私たちは最高と呼ぶことができたら、なんと幸いな生き方でしょう。この北陸の愚痴を言おうと思ったらいくらでももちろん言えるでしょう。しかし、私たちは、もしそこにある恵みを数え出したら、この北陸に生きていることが、私はこの北陸の中でも、特にこの内灘って最高だなと、金沢に住んでる人すいません。本当に最高だなと、思うんですね。私たちは、ぜひとも、この恵みに感じやすい、恵みを柔らかい心で味わえる、そういう心を常に主から持たせていただきたいと思うんですね。私たちは鈍感になって、恵みを見落としていないでしょうか。ナオミであるはずがマラになっていないでしょうか。今日、恵みを、今日私たちにも数えさせてください。そう、祈り、またこの後賛美しましょう。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。